ここで平成29年2月13日現在の会派名と略称をお伝えします。杉並区議会自由民主党は自民、杉並区議会公明党は公明、区民フォーラム未来は未来、日本共産党杉並区議団は共産、命平和クラブは平和、自民無所属クラブは自務、杉並ワクワク会議は杉和、共に生きる杉並は共生、美しい杉並は美杉、無所属は無、無所属木村は無期です。この後会派名は略称でお伝えします。区政を問う一般質問。区政全般にわたり区長をはじめとする執行機関に対して行う質問を一般質問と言います。2月15日から17日に15名が質問しました。まちづくり2020年対策総合型クラブ部活を問う。質問者は大熊雅美自民。国や都が進める無電柱化に区長はどのように取り組むのですか。
防災の観点から郊外道路の拡幅整備とともに無電柱化を推進するのが効果的です。都の財政支援を積極的に活用するとともに、郊外道路でも課題解決に向けて技術支援を受けるなど連携して取り組んでいきます。
2020年東京大会に向けた区民懇談会の進捗状況を伺います。
今後地域活性、スポーツ、バリア、子どものテーマについてそれぞれのプロジェクトを作るための意見交換を行っていきます。
総合型地域スポーツクラブの設立支援、運営支援を伺います。
29年度のスポーツ振興部門の区長部局への移管は区の支援体制の強化につながります。運営支援は既存のクラブと個別に意見交換を行い、ニーズを汲み取りながら実施しています。
区立中学校の部活動の休養日と指導方法について伺います。
週1回以上の休養日の設定や専門事業者が指導を行う事業を実施します。また今後示される国のガイドラインを踏まえながら対応方針を検討していきます。
災害情報の収集・発信にドローンの活用を。質問者は北明則、公明。災害情報の収集と発信にドローン・無人航空機の活用を前向きに検討してもらいたいと思います。
災害時の被害状況の把握にドローンは有効と認識しています。運用上の課題もあるため活用に向けて調査・研究を継続していきます。
区内で整備を進めている子ども・子育てプラザに大型遊具を設置してはいかがですか。
泉に大型遊具などを設置していますが、今後開設するプラザでも同様に取り組みたいと思います。
保育園の屋上に公園など広場の設置を検討してほしいと思います。
公園等との複合化は保育施設のセキュリティ確保等の条件があります。他自治体の運営状況も含めて調査研究していきます。
認知症予防のため区はどのような取り組みをしているのですか。町会などグループ単位での自主的な活動が地域に広まっていくと良いと考えますが、いかがですか。
ウォーキング事業や料理教室など認知症予防に効果的な生活習慣を身につける取り組みを進めています。地域で自主的な活動を広めるには高齢化率や住民の意向など地域特性を踏まえた働きかけが必要と考えています。
法南地域の防災対策と限界マンション対策。質問者は大泉康政自民。法南1丁目は木造密集地域でかつ郊外道路や行き止まり道路が多くあります。こうした地域の災害時の避難路整備状況は。
方南一丁目では現況調査や個別訪問、建て替え相談会など地元に密着した取り組みを行っています。行き止まり道路の避難路確保は民有地の活用などを関係者と議論していきたいと思います。
居住者の高齢化や狭小敷地、複雑な権利関係等不燃化促進の課題をどう解消していくのですか。
必要に応じて個々の課題に対応した専門家を派遣するなど丁寧に相談に応じています。
管理不全に陥った特定空き家化マンションを生じさせないために、旧耐震基準で建てられたマンションについて報告制度を設けるという都の方針への対応は。
現状をしっかり把握することが必要と考えているため、都へ協力しつつ今後の効果的な実態把握の手法を検討していきます。
区においてもマンションの適正管理という視点から積極的に施策を進めていくべきではありませんか。
今後の重要な課題と捉え、関係機関と協力し管理組合の支援など可能な方策を考えていきます。
子どもの愛着形成と保育の在り方、保育士の専門性を問う。質問者は井原太一、自民。愛着形成に重要な時期にある0歳から2歳児を保護者に代わって預かる保育士の質とは。
子どもたちにとって保育士は愛着の対象や人間形成の支援者となるべき役割を持つと考えています。区が取りまとめた保育実践方針では、保育実践の積み重ねからスキルの向上を目指していくことを明記しており、この方針を活用して区立保育園のみならず区全体の保育の質の向上を目指していきます。
区が考える保育の質とは何を指すのですか。改めて伺います。
保育の質は保育室の面積や保育士の配置数など環境面を含めたハードと、保育士自身の知識や経験などのソフトとの両面によるものと認識しています。
公立保育所の果たすべき役割とは何ですか。区の見解を伺います。
積極的な障害児の受け入れや小規模保育事業者等との連携園機能等の役割がますます期待されています。一方で私立保育園認可外保育施設数の増加、保育関連経費が増大している現状を踏まえ、今後の区立保育園の担う方向性や内容等の在り方についてさらに検討を進めます。
保育園待機児童解消に続き、学童クラブ待機児童対策が急務。質問者は新庄節子、平和。介護保険利用料が2割の対象者数は、介護が受けられないケースも出ていますが、対策は。
1月末現在、6090人です。高齢者2人世帯などで介護費用が多い場合には、特例減額措置の適用などの相談に応じていきます。
泉学園学童クラブで3年生が入れない状況があります。認識と対策を求めます。今後、保育園と同様、思い切った対策が必要です。
指数の低い3年生以上に待機児童が見込まれます。受け入れ数の弾力化で登録数を増やし、子ども・子育てプラザの利用の PR や、泉学園での放課後等居場所事業で多様な受け皿を確保します。また次の計画改定で一層の受け入れの拡大を明らかにします。
国は横田基地へのオスプレイ配備を容認。上空が横田基地管制下にある自治体に飛行計画などの全面開示を行うべきです。かつて起こった杉の森中への米軍ヘリ不時着事故の詳細を。
区民の安全確保のために必要な情報提供を求めます。平成5年に横田基地を飛び立った米軍機が杉の森中グラウンドに不時着しました。 重大事故につながることから安全の徹底を求めました。
就学援助の拡充、給食費の無償化を、国保料の値上げをやめよ。質問者は楠山美希、共産。子どもの貧困対策として不可欠な就学援助の認定基準を生活保護基準の 1.2 倍から 1.5 倍へ引き上げ、入学準備金は入学前に支給するよう求めます。
認定基準は他区と比較して遜色ありません。入学準備金は前年の世帯全員の所得額を確認する必要があるため、現行の7月支給を直ちに前倒しすることは困難です。
学校給食は食育の観点からも重要ですが、低所得世帯にとっては自己負担が重いです。無償化に踏み出すよう求めます。
学校給食法第11条第2項で、学校給食を受ける児童または生徒の保護者の負担とする旨規定されています。
国民健康保険料は毎年値上げされ、区民の暮らしを圧迫しており、新年度の値上げはやめるべきです。国保は社会保障制度であり、滞納世帯への短期証、資格証の発行、差し押さえはやめてください。
高齢化の進展や高額医薬品の利用増加などにより、一人当たりの年間療養給付費が増加するため、保険料改定が必要です。督促や催告に応じない滞納世帯に対しては、負担の公平性の観点から滞納処分を行う必要があります。